香川は香川の額に因が押さるからであります。後の書において獣を拝む人々の額にも因が押さることが出てきますが、ちょっとお読みいたしましょうか。黙示録中三章中国節に、また小さいものにも大きいものにも飛んでるものにも貧しいものにも自由地にも奴隷にもすべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数値を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにしたとあります。主なる神は過去においてもご自分の民を何らかの印によって区別されたのであります。例えばカモイに子羊の血を塗って、あるいはカツレイなどの印によって区別されたのであります。イノオスということは所有と守りの保証なのであります。私たちはもうすでにイエス様の所有物とされたのでありますのでありましょうか。私たちはすでに罪を悔い改めて罪の許しの確信を得たのでありましょうか。イエス様は今日もなお私たちを招いておられ、そして永遠の命を提供されているのであります。マタイ伝中一章二十八節に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべて労する者、重荷を負う者は我に来たれ、我何しらを休ませんとあります。なんという素晴らしい呼びかけでありましょうか。イサヤ書四十三章一節、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが貧瀬の中をすぐる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないとあります。私たちの福音は聖霊を通して行われるのであります。だからパウロはロマ書8章9節に次のように確証したのであります。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと。聖書はキリストの御霊を持たない者はキリストのものではないと言っております。キリストに属する者はキリストのものであるばかりではなく、キリストの守りをも保証されているのであります。だから主は、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言われているだけではなく、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないと約束しておられるのであります。主イエス様は、私のものを誰も私の手から奪い取ることができないと言っておられるのであります。ヨハネ伝七章28節29節に、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らを与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も 私の父の見てから彼らを奪い去ることはできませんと書いてあります。創世記5章に出てくるエノクは洪水の前に手に引き上げられたと書いてあります。ちょうど同じようにまことの教会も大いなる神の前に手に引き上げられるのであります。エノクが真の教会の象徴であるように、ノアは忠実なイスラエル人の象徴なのであります。ノアは洪水に出会いましたが、その中で彼は守られたのであります。真の教会は大いなるカナの前に引き上げられますが、忠実なイスラエル人は大いなるカナの中で守られるのであります。最後の第3番目の手について学ぶ前に、ちょっと一記憶を一緒に聞きましょう。最後に、私たちは中4万4000人の忠実なイスラエル人について考えてみたいと思います。多くの人々が今までにこれらの中4万4千人の人々とはどのような人々のことであろうかということを考えてきました。いつの時代においても、我々こそこの中4万4千人のイスラエル人であると主張する人々がいたのであります。まことの教会というのは、生まれながらイスラエル人によるのではなく、霊のイスラエル人によるのであります。まことの教会はユダヤ人と異邦人とからなっていますが、このまことの教会は黙示録三章の後に起こる教会の景況の後においては、この地上にもはや存在しないのであります。今日においては、特にエホバの証人あるいは物見の塔の人々が、我々こそが中4万4千人の中に属するのであると言っているのであります。物見の塔の信者たちの中においては、ただ少数の人々だけがキリストの体に属し、そしてパンとブドウ酒のよる聖座に預かることができるとされているのです。なぜならば、物見の塔の考えによれば、中4万4千人の数はすでに1881年にすでに満たされ、ただその中で堕落した人々の数を満たすだけの空席しかないということになるからであります。したがって、その他のすべての信者たちは、ただこの地上に千年王国を建設するのみに全力を尽くすということになるのです。そして彼らは、千年王国の建設は1914年から結局68年前からすでに始められたというのであります。そして大多数の物見の塔の信者たちは、我々は天国に入りたくない、また私たちは神の子ではない、そして私たちは祈祷されないと言ったのであります。エホバの証人は間違った教えを信じています。そして他の人々も間違った教えと導き入れようとしているのであります。聖書は明らかに、この中4万4千人はユダヤ人であると言っているのであります。そうでなければ、 中の部族の名前を挙げることは意味のないことでありましょう。ここでは霊的なイスラエルのことが言われているのではありません。なぜならば、異邦人とユダヤ人とからなっている真の教会はすでに地上から取り去られてしまっているからです。ここでは文字通りのユダヤ人のことが言われているのです。ここに言われているユダヤ人たちは、黙示録注意書に出てくる二人の証人の奉仕を通して救われるユダヤ人たちのことでありましょう。ここでは二つの部族、すなわちダンとエフライムの部族のことが述べられていないのであります。なぜでありましょうか。創世記4章9章の中7節に、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちると書いてあります。この箇所によるとダンは蛇になると言われているからです。四世紀の時代にダンは組織的な偶像礼拝を持ち込んだと詩式中7章中8章に書いてあります。列王記上中2章28節から34節までちょっとお読みいたします。そこで王は相談して、木の子牛を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベイテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行ったと書いてあります。